ポイント1、ポイント2、ポイント1、ポイント4、ポイント、ポイント妖怪。今夜待ってまいりました。この時間。うつしみどきに、なんか妖怪？もろけタイムでございます。オグロックの妖怪。ラジオ革命。戻ってるってね、今かかってますのは私の曲の妖怪ダンスだ岡さんでございます。DJ 大熊に代わって私がパーソナリティをさせていただきます。オグロックの妖怪ラジオ革命、本日第1回目の放送でございます。第1回目の放送ということでありまして、最初のゲストを紹介させていただきます。本日のゲストはオグロック、イエーということでございまして、なんと私が最初のゲストでございます。まあ、というか、まあ、今日はゲストがいなかったものでございまして、まあ、このラジオ放送は、妖怪をね、紹介していく番組ですから、もう私、DJ オグロック自体がですね、もう妖怪でございますので、まず私の方でいろいろと、今日は話をさせていただきたいと思います。ですね、私のプロフィールをまずじゃ紹介させていただきますとですね、妖怪オグロック、まあ、妖怪ということで、まずは、そうですね、幼い時にね、水木しげるさんが大好きで、もう水木しげるの妖怪大ファンでございましてですね、ゲゲの鬼太郎の真似をしてもちゃんちゃんこう来たり下駄を履いて、ヨウキアンテナだとか言ってね、なんかこう、廃校になってる。廃校じゃないや。もう、人気がいない家に、勝手に上がり込んで。まあ、ある意味、固く信じざいなんですけども。まあ、そういう、そこに、妖怪がいるとかね。友達を連れて、今日はちょっと、怪しい学校に行ってみるぞとかね。森に行ったりですね。まあ、そういう妖怪少年でした。で、まあ、妖怪ポストも作って、まあ、ちょっと近所の友達のね、お兄ちゃんの、なぜか恋愛の相談などを受けてね、あなたがモテないと、それはきっとあなたに妖怪がついてるからですね、なんて言って、まあなんか、なぜかこう、お札を書いて、その人のおでこに貼ってですね、で、今度あなたの家に行って、妖怪を退治しますとか言ってね、まあなんか、怪しい霊言同士みたいなね、怪しい霊媒師みたいな、そんなことやってた少年時代だったんですけれども、まあそんなこんなでですね、今はミュージシャンということで、まあ妖怪ミュージシャンとしてですね、オグロックということでね、やらせていただいてます。ね、10年前にですね、まあ、むっくりタッチ&ミーというバンドをやってまして、まあ、そのバンドがね、ちょっと、まあ、言うと、まあ、まあ、妻が子供を産んでですね、まあ妻がバンドのドラムということもあってですね、まあ、なかなか活動ができなくなって、まあ2年前から私一人で活動するようになりまして、まあ今ソロ活動ですね、ソロバン、ソロでやったり、まあサポートで、北山くんとかゆいちゃんとかですね、素晴らしいミュージシャンに、いたるくんとか、囲まれてですね、まあ、バンドのキーボードのエリコさんとかね、時々やってもらったりとかですね、まあ、そういう形態で、まあ、一人でやったり、まあ、そういったサポートメンバーでオグロックバンドとやったりですね、そういう感じで今、自由気ままにやっております。まあ、音源もありまして、昨年ですね、友人の金谷さんの協力のもと、 存在の踊り子と夢と銀河石という3曲をですね入れたんですけれども、ちょっと題名をねつけるのすっかり忘れてまして、まあ、本当は考えてた題名もあったんですけれども、まあ、結局無題ということでね、まあ、オグロックということで、まあ、結局だから入っている夢、銀河石、存在の踊り子がそのまま題名になっちゃったみたいなね、まあ、そんな感じなんですけれども、3曲で500円で売っております。まあ、そんな感じでやってる、妖怪ミュージシャンなんですが、そうですね、この前ですね、あの、オグロックナイトというですね、イベント9月にありまして、まあ、コトニのラジオ&レコーズでやったんですけれども、これ実は4回目なんですね、オグロックナイト。まあ、1回、2回、3回と、私の友人の田所さんがやってるですね、ムジカホールカフェというところがありまして、まあ、札幌の、まあ、中国の方にあって結構今有名になってるみたいなんですよね。いろんなもう本当メジャーのねバンドとかミュージシャンが来たりとか、まあ、なんか結構札幌のカフェの雑誌にですね結構の上位の方でなんか読者の方でねなんか選ぶのがありまして、すごいランクインしてたりですね、まあ、割と有名になってるんですが、そこでまあ3回ぐらいやりまして、4回目がこの前ラジオ&レコーズやったんですけれども、毎回ですね私のそのオグロックナイトではですね、あのお題タイトルで、曲を出演者につけてもらうっていうですね、そういう、まあ、ミュージックチャレンジみたいなですね、システムというか、まあ、遊びがありまして、まあ1回目はそれなかったんですが、2回目から導入してまして、2回目の最初のタイトルがささやきおかみ。ね、皆さんご存知の。ご存知のっていうか古いですけど、千葉吉兆のね、ね、あのね、おかみさん、おかみさんがね、頭はしろって言いなさいって。まあ、あれをモチーフにして、ささやきおかみをタイトルに曲をつけてくださいと。まあ、それが結構ハマりまして、もうささやきおかみのその、何ですか、インタビューというかね、そのささやきおかみと、息子さんがその受けてる、まあ、その報道のインタビューをそのまま YouTube かなんかで拾ってきてね、それをこう録音してこう打ち込みを入れてダンスミュージックっぽくしてですね歌うやつがいたりとかですね、ちょっとお芝居を入れて、なんだサックスとトランペットとベースでインストでささやきおかみやっちゃうとか、うん、そうですね、ギターと歌でね歌ったりとかですね、すごいなんか面白いことをみんなやってきてくれて、あ、これはいいなってことでですね、もうずっとやっていこうってことで、まあ、2回目はロイヤルキスだったんですね、今年の6月にやったオグロックナイトで、この前の4回目のオグロックナイトの、お題がなんと新しい日本の国歌、これでしょね、今流行りで、この前もなんか大阪の方でね、君が代をね、常連にしようっていうね、動きがあったりね。まあ、未だに、なんか社会的に、すごいこう、なんていうかね、まだ話題にすぐ出てきて、問題になってくるっていうやつなんですけれどね。まあ、ここで、まあ、私はやはり、妖怪ミュージシャンであり、まあ、ロックミュージシャンでもありますから、妖怪ロック魂が、に火がついてですね。やっぱりこう、国家に向かっていかなければいけないと。国家をもう一度考えるべきじゃないかと。いうことで、新しい日本の国家という題材を作りまして、それをそれぞれのミュージシャンにね、お願いしたんですね。まあ、そうしましたら、またやっぱり面白いことがいろいろありまして、ある方ね、あ、土田梢さんですね。土田さん、出ていただいた土田梢さんは、なんと自分の持ち曲のうち4曲をね、5曲のうち4曲を新しい国歌と言って歌ったりですね、柴田智之、僕の大親友柴田智之ですね、柴田くんは、国歌なんて嘘じゃないかと、芝居も嘘だけどね、まあ、嘘というか、まあ、芝居の中でずっとやってきて、まあ、嘘を本当にするような、そういう表現をしてきた。で、だって国家って嘘じゃないかと。 で、それぞれの中に国歌があるんだっていうね。まあ、そういうことで、友達への歌を歌ってくれたんですけどね。まあ、オグロックは、まあ、私としてはですね、まあ、新しい日本の国歌っていうタイトルを考えた本人なんだけれど、まあ、結局ね、向かっていったのがね、現在の国歌だったんですよ。やっぱりこう、まあ、新しい日本の国歌を作ってしまってもいいのかなと思ったんですけれど、やっぱり私としてはですね、やっぱりまず、新しいところに向かっていく前に、今のね、そのいろいろと問題になっている、もうずっと昔からこう問題になってきて、今でも問題になっている、その、君が代というですね、類稀な国歌なのにここまで議論になってしまう。歌うか歌わないか、それすらも議論になってしまう、そういう類生まれなですね、オーラをまとってしまった、ね、闇のオーラをまとってしまった君が代という日本の国家に向かっていかなければいけないと、そういう思いがありましてですね、君が代を揺らそうと決意しました。ね、君が代をどうやって揺らそうか、そこでまあ考えたのはですね、具体的にね、やっぱり音楽にしていかないといけないんで、そこはまあ、エンターテインメントも含めてですね、いろいろと考えたんですけれど、まあ、まず、まあ、オグロックマンの今回ね、その、鈴木優ちゃん、北山くん、そして、イタルくんっていうね、某バンドのドラム、そして僕4人でやらせていただいたんですが、まずその、優ちゃんにね、君が代をちゃんとこう歌ってもらって、そしてもうね、まず正式な本当の君が代をまずこう歌って、どっぷりとこう君が代にこうね、ちょっと浸かる少し時間があって、それからこうリズムで崩していく、君が代をちょっとファンキーなノリにしちゃうみたいなね感じでやりまして、まあ、それでまあ、そこに、君が代をその崩したまま、さらにピアノのね、ゆうちゃんにまた君が代を歌ってもらう、その上に僕が、まあ、自分で考えた、まあ、原爆っていう詩があるんですけれど、まあ、原爆といってもね、いろいろと、まあ、深いというかね、いろんな意味を持たせてるんですが、その原爆というねレトリックを曲に乗せまして、それでまあなんていうかね、その既存の君が代、今までの君が代と自分の考えるその君が代へのなんていうか、そのレトリック、それとこう格闘するようなね、ガンガンとね格闘するような、そういうスパークを起こして、それをでもあくまで音楽としてやりたいと、そこはね、ノリノリのファンキーなロックミュージックみたいなね感じにね、昇華してできればと思ってね、やってみたんですが、それがまあハマりまして、いや本当みんなの力だと思いますね、これは。音楽ロックバンドやっていただいたみんなの力でですね、本当見事にハマりましてですね、まあ、新しい、まあ、日本の国歌ではないけれど、新しい日本の国歌の解釈というか、一つのまあ今和の京商さんね、亡くなったすごい素晴らしい方がねいましたけれど、あの方がまあ君が代をねロックでもうガリガリのこうギターでも歪まして歌って、まあ放送禁止というか、まあレコードがね発売禁止じゃないけど、まあ禁止か、そういう風になったりとかですね、そういうことがあったと思うんですけど、まあその精神にまあなんていうかね、まあある意味近いところにね、あるような、そういう楽曲になったかなと思いますね。今回のこの放送で、こう流したいと思いますので、よかったら皆さんこう聞いてですね、いろんな、それぞれね、意見などね、言っていただいたり、いろんな思いを抱いていただいたりすればいいかなと思います。はい。 まあ、こういう、まあ、やからでございまして、これからもですね、こういう、なんていうか、ファンキーで、ロッキーで、そして、もののけいなね、ことをやっていきたいと思います。そうですね。ということで、第1回目の放送は、なんと自分で語って自分で終わっちゃったんですけども、6月のね、あ、じゃあ9月の10日、9.11 の前日にやった、オーグロクライトボリューム4でですね、やりました。新しい日本の国歌というイベントでやりました。原爆という曲をですね、今日はお届けして、第1回目の妖怪ラジオ革命をね、終わらせたいと思います。これからね、またね、いろいろとゲストを呼んだりね、まあ、時にはちょっと自分でラジオ放送、あ、ラジオドラマ、ラジオ、ラジオドラマみたいなこともやったりとかね、いろいろとこう、どんどん面白いことをやっていきたいと思いますので、皆さんもどうぞ、どんどんこう聞いて、ご意見とかでね、アイデアがあれば、どんどん参加していただいて、俺もゲスト出たいとかそういう声でも OK ですから。はい。そういうことでした。それでは、丑三つ時に、お疲れ様でした。それでは皆さん、今夜も、もののけ、もののけ、もののけ、ありがとう。